映画の楽しみ方は自由だ。はい、ということで、これは新コーナーではないんですけれども、第1回から、やっていたですね、一応お便りのコーナーに名前がつきましたよということで、始めたいと思います。
映画の楽しみ方は自由だ。
自由だって、
自由だって言ってびっくりマークついてます、これ。
自由だって言うと思ったでしょ。
いや、あなたのテンションから考えてそれはないなと思ってましたけど。
あ、そうですか。
テンション低めな、コールでしたけど。
このコーナーではですね、音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画はその複雑さゆえ、目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながら、シネマクティフメンバーがいろんな角度から映画の魅力を語ります。で、お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればなと思っております。
はい、
はい、で、前回のトークテーマが、映画館で映画を見る理由っていうことだったんですけども。
そうですね、前回はそうでしたよね。今回募集したのはまた別でしたけど、
まずじゃあその前回のトークテーマに対してですね、
ご感想
いただいたので、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい、カマンさんからいただいてます。自分が映画館で見る理由で最近しみじみ感じるのは、劇場で見とかないとその映画を見るタイミングを逃してしまうっていうのがありますね。ソフト化されてもいつでも見られるからと後回しになっちゃうし、理由がないとなかなか見ないとか、ものによったら存在すら失念してしまったりするし、結局劇場でかかっているうちに足を運んどくのが一番なんじゃないかなと。あと、ものすごく変なものを見せられた時の劇場の雰囲気が大好きです。ガラガラの梅田ブルクセブンでゲラゲラ爆笑しながらアドレナリンハイボルテージを見た時の一体感は最高でした。最近だとルーシー、というような。ありがとうございます、カマンさん。確かにね、これは本当言えてると思いますね。
すごい共感しますよね。
めちゃくちゃ共感し、3人とも今めちゃく
ちゃ食べてましたね。やっぱりね、後で DVD とかってなったとしても、その時見たいなと思ってたものを、じゃあなったと同時に借りに行くか、あるいは購入するかって言ったら、
あんまないです。
なかなかないんだよね。
そうですよね。
むしろ劇場で見て気に入ったものであれば、発売日の前にも予約して購入するとかっていうようなことあるんですけど、見たいなと思ってたものって実はなかなかね、触手が伸びないっていうのは、これはまあ映画館行った方がいいなっていうのところ確かにありますよね。
まあ DVD でしか見ない人とか、 DVD で見るのが多い人とかだったら、まあその新作が出たらすぐ借りる人とかも多分いらっしゃる。
多分ね、そういう方もちろんたくさんいらっしゃるんだろうと思うんですけど、映画館にある程度まあ行ってるような人だと、まあ映画館で見た方がもう話早いなみたいなところはね、確かにありますよね。
あと、いつ DVD になるか分かんないっていうのもありますよね。
それもありますね。ものによってはすごい早かったりとか、あるいはもう全然もうまだかなと思うような時もありますしね。
あと、変なものを 見せられた時の劇場の雰囲気っていうのも、これもすごい
分かりますよね。
共感ですよね。
そうですよね。まあ出来のいいものばかりではやっぱないので、おこれなんやってなった時のね、劇場の雰囲気、まあ、これもまあ前回のお話でいう一体感のところやと思うんですけど、
ちょっとあの劇場が明るくなった後、隣の人の顔とかちょっと見ちゃうんですけど、どうやったみたいな、話したいみたいなね、こともあります。
実際ね、やっぱりその場でなんかそういうお話ができるようなね、会みたいなのもあってもね、結構実は盛り上がるんちゃうかなと思うんですよね。
そのテンションで ね話したいっていうの
もその場でね、
見た直後が一番ね、記憶も鮮明だし、そのこうテンションが、
そうそうそう、まあ意見がねまとまってないっていうようなところも面もあると思うんですけど、まあ、その時の本当に終わった直後のテンションっていうので話するっていうのもまたちょっと楽しいかもしれませんよね。まあそういう意味ではこう友達とね、一緒に行ってどうやったとかっていうのもやっぱ一つ楽しいですよね。
そうですね。
なかなかね、知らない人に声かけても、僕らなんてね、おっさんが声かけたら何のおっさんってなりますからね。
そういう危ない
人ですね。すごいもう警戒されてたりしますからね。なんですかって言われますからね。なんかまあそういうことがないようにね、はい、まあお友達とかと行けたりとかしたらすごい楽しいと思いますね、やっぱり。 はい、鎌田さんありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続いて山美さん。私も映画館へ行くとやっぱり映画最高って思います。 DVD で見るのとは別物です。比べるもんじゃないですよね。 2,3 時間携帯から離れて世界に入れることってなかなかないので、それも逆に貴重と思います。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。映画最高っていうのがいいですよね。
そうですね
映画愛が伝わってきますね。
いや本当そうですよね。
ありがとうございます。
この 2,3 時間携帯から離れてっていうところもね、本当そうやと思うんですよ、ね。まあ、マナーの問題でね、携帯こう切ってなかったりする方もね、もうそう、
あれ本当許せない
ですよもう取るぞ
ね、まあ、そういう人もいらっしゃるんですけど、そうそう、中にはね。ただ、まあ、本来はまあ電源はオフにする、でその 2時間なりね、2時間半なり3時間なりみたいなところをね、映画の世界にこう入っていくっていうのは実は本当貴重なんですね。やっぱり映画館以外で電源を落とすことってやっぱなかなかないので、ね、
そうですよね。
どうしても縛られちゃうようなところがあるんで。
ダメですよ、携帯切ってくださいね、上映中
いや本当そうですよ、それは本当そうです。
もう映画泥棒より強く呼びかけてます。
それは本当そうですよ、
確かに、
まあマナー云々の問題でもね、ないような、もうごくごく本当に当たり前っていうような話になるんじゃないかなとね、気になる方からしたらそう思うんですけど、実際だってね、
も
うあの劇場でこう電話かかってきたって、まあまあ取るような猛者もいるでしょうけど、まあ普通は取れないじゃないですか、ね。で別に映画終わってからしかどうせ連絡取れないんだから、 そうそう、それは電源落としててもつけてても、あんまり変わりないんちゃうかなと僕なんか思うんですけどね。
私でも積運が結構悪くて、いつも横の人が携帯してることまあまあよくあるんですよ。
あ
ー、メールを売ってるってことですか？
いや、もうメールもあるし、なんかあの電話とか普通にかかってきて出て、
電話出るん？
席立って、
それ運悪いな。
そこでじゃないですけど、あのなブーンブーンって言ってて、でその退場されて多分話して、
あ、なるほど、
また戻ってくるっていう、戻ってこなくていいよって思う。
なるほどなるほどなるほど、そういうパターンね。
あ、
確かに確かに、
あれ本当ダメですよ。
あとなんか時計のアラームとかもありません
？あ、そうそうそう、自
食とかピ
ーピーみたいな確かにそうそう、あれ腹立ちますよね
今正午なんやとかね
すごい現実に引き戻される感じがね、あれもちょっと、
確かにね。でも
確認してよ
て、腕時計のアラームとかは確かにね、切り忘れっていうのはあるかもしれないですね。その電源をオフで腕時計ってできないじゃないですか。アップローチはできるらしいですよ、はい、持ってないですけど。
そんな
アップローチはできるらしい、できるらしいですよ。
アップローチつければ
いい。僕たちはあの貧民なんでね、それは持ってないですけどでもやっぱりデジタル時計やとなかなかね、
あれ結構
電源落とせないんで。
てかなんかあの電源切らずにその何バイブにしとけばいいって思ってる人も結構多くて、あれでもバイブでも結構
そうそう響くんですよね、
めっちゃ腹立ちます
よ、いやいや本当そうです
ね、なんか切ってくださいよ、
はい、ほんま、いやいや本当にね、
まあまあ、現代的な映画やったらその劇中の携帯の音なんかな
と思って、 BGM と
か、あ、それもありますね、
劇中でやってるやつかなみたいな
そうそう、
ある、
結局ね、
ちゃうか
ちゃうんかえみたいな、
ね、ちゃうんかえっていうのありますよね、
あります、あります、まあそういうこともね、演出にこう支障をきたす場合もあるんでね、ぜひとも、
いや、やめましょう、
ね、やめましょう、そういうことね、
なんか、あの、
はい、まだ怒ってんな
携帯する人上映みたいなのすればいいと思ってるんですよね、私。
え、
だからもうなんかその上映で区切ってあのこれ考えたんですよ前、マナーの悪い人をどうやったら減らせるかみたいな、だからそのちょっと料金を高くして携帯とか触ってもいいし、なんかマナー悪くしていい人組みたいなのを
料金を高くして、
そうそう、だからそしたらみんな料金の安い方にしゃあないから来るやん
はあ、はあ、
っていう、
ああそうすると、
そうそう、
必然的に携帯を切ってくださいよとかっていう話になるってことですか？
安い方はあの携帯触っちゃダメだし、上映中喋ったりとか退出したらダメみたいなな
かなかこう厳しいというか、ね、敷かれてますけど、まあでもね、そうやってやったところでね、結局やっぱ持ち込んだりしおるんですよ、
ね、ですよね、
なかなか難しい問題ではあるんですけど、まあ本当に一人一人が心がければ改善できるもの、ね、問題でもあるんでね、僕だけがええやろうとか私だけがええやろうっていうようなことがね、やっぱあるんじゃないかなと思うんで、それは本当にもうまず自分からっていうところはね、まあ なんとかやっていただけたらいいなと思いますよね、
うん、すいません、はい、なんかめちゃくちゃこれ日頃からめちゃくちゃ嫌であ
とあの切り方が分か
ってますよ、ね、まだ
いるんすよ絶対
あ分かる
携帯のね それはちょっと勉強しようって思います
両隣携帯とかありましたからねもう地獄でした
長い長い、
はい、そうそう行きましょうか、
はいはい、じゃあ続いてリリさん映画館で映画を見るようになって1年半ぐらいですがズバリ好きな映画館ができたことです残念ながら私は関西の人間ではないのでシネマクティファーかっこ勝手にすみませんの皆さんには申し上げにくいのですが今昔を問わない上映作品のラインナップサービスデーが多い座席のソファーのクオリティ粋な接客家から近いなどなど、上映作品でいうと神戸の元町映画館さんに近いかと思われます映画自体を見るようになったのは映画評論家の松山智博氏がきっかけなのですが同時に素敵な映画館を見つけたことで映画館に行くようになりましたあとは、せっかちなのでもはよ見たいっていうのもありますがその映画館でやらない映画はつい見逃してしまいがちです
はいリリーさん、うん、ありがとうございます
ありがとうございます
確かにねシネマクティファーっていう言葉があったんやと我々も今
いいですね使っていきましょう
使いますかこれ
えこれはシネマクティファーを見てる人えシネマクティファー我々のことですか
でも我々のことでしょ
関西の人間なんで
シネマクティファーの皆さんには申し上げに
あそうかそうか私ら3人を合わせて
っていうことですよね
僕たちなんですねこれ、うん、
ファンタスティック4みたいなことですよねまあまあまあどうですかね使っていくかどうか、まあ、あのケースバイケースで考えたいと思いますけど、はい、
まあまあそうでもいいですよね好きな映画館があって通うっていうの
は、
う
ん、これは本当いいですよね
1年半ってわりかし最近ですね
うん、うん、そうですよね
いいことじゃないですか
まあまあリリさんもねあのお二人と同じようにお若い方なんで、うん、やっぱりお若い方がそうやってお気に入りの映画館を見つけて、うん、映画にこう触れるきっかけ、まあね、町山さんがきっかけみたいなお話もありましたけど、あ、そうそう、町山さんね。まあ、そういういろんな本当に今ね情報があるので、うん、そういったところでこれと思って掴んでそれでまた映画のファンになっていただく映画館のファンになっていただけるっていうのはね本当に自然な流れですし、そうですね、素晴らしいんじゃないですかね本当に、
うん、いいですね、
ね、
はい、
まあ、早見たいっていうのは本当わかりますよね
そうですね、
うん、楽しみにしてるものはね、うん、だいたい早く見たいですから、うん、
すぐ終わっちゃったりとかしますしね
そうですね、うん、
気がついたら終わってたっていうパターン多いですよね
ああ、そうですねチェックしておかないとね、うん、あと自分が見れる時間帯がもうなくなるっていうようなこともあるのでね、う
ん、気がついたら朝早いやつとかレイトしかやってないとか、
ね、1週目やったら結構あったのに
そうそうそうそう2
週目になったらあれもう2回しかないとか
激減するとき
もそうそうそうそう
あれ結構油断したらほんまに1回しかなくなっちゃったりとかする
そうそうそうそう、うんだから本当に注意しないとね、うん、まあこれカマンさんの意見にもつながるところですけど、うん、ほんま見れるうちに見とかないと
そうです
見逃してしまうとなかなかね、
はい、
また次見るのがいつになるかっていうようなこともあるんで、うん、まあ本当に、まあ、映画館とやっぱり映画っていうのはどうしたってセットなもんになるんで、
うん、
まあ、そういう好きな劇場があれば、うん、ね、ね、なおさらいいですよね
どこなんですかね、
ね、その辺もまた、はい、うん、劇場の名前なんかもねまたリリーさん教えていただけたらなと思います、
う
ん
ありがとうございます。じゃあ、最後エスカルゴさん隣の人のリアクションに驚くって分かります。最近じゃセッションで隣のおじさんが数センチ浮いてました。驚いて
ありがとうございますエスカルゴさん。
あのシーンだなっていう、
ね、あのシーンかな
って、ね、うんうん、
あの車のシーンですか
そうですね、
そうですね
言うんや、
いやいやそれは別に車のシーンで言うただけやったら分からへん。
そう
です
、
うん、車のシーンですね多分ね。
そうそう、あれびっくりしましたよね、うん、
隣の人のリアクションに驚くっていうのは、まあ、前回のポッドキャストの、うん、まあ、同じこのトークテーマのコーナーでね、
はい、
戦争映画に行くと必ずいるおじいさんの話ですよね、
はい、
ちょっと遅れてびっくりするみたいな、しかもまあまあの勢いでびっくりするみたいなね、そういう話がありまして、確かにそれにはこう共感をしていただいたというようなことで、
うん、ね、数センチ浮いてましたっていう、
だいぶびっくりしてますよね、まあ、確かにびっくりするシーンではありましたけど、そんなかっていう、ね、ところもあるんですけど、
まあいいじゃないですか、そんな家やったら絶対浮かないですよ。
確かに劇場でね集中してるからこそ、
そういうですよね、
本当に、ね、
無料でびっくりですよね、
うん、
最後も浮いたんですかね。
どうですかね。
結構ネタバレになっちゃう
ので、まあまあ最後だけやったらわからないと思うんで、はい。
はい。
はい、どうもエスカルゴさんありがとうございました。まあここまでがあれですか、映画館で映画を見れる理由というね、はい。
ありがとうございます。
はい。
今回は、映画館で、映画館で見てこその推し作品ということで、
はい、
それをテーマにちょっと話していきたいんですけども、
う
ん、
はい、
ちょっとね、いつ、あの、届いてるんですよね。
ありがとうございます、はいはい、
それをさっきちょっとご紹介させていただきます。
はい、貴重。じゃあ、はい、リリさん、
またリリさん、
ありがとうございます。
ありがたいですね、本当に。すべてにこう出していただけるという、本当にありがたいです。すみません、本当、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ご紹介します。
はい。
映画館で見てこその映画をちょっと考えてみたんですけど、最近見た中では、ピッチパーフェクトとショーシャンクの空にです。前者はペップさんにお任せするとして、特に後者は DVD でも見ている作品でしたが、映画館で見た後、当分現実に戻ってこられませんでした。
おー、ということで、はい。
はい、この2本を挙げていただきました。
はい。まず、実際にリリさんがコメントを寄せてくれてる、ショーシャンクの空に。
はい。はい、
まあ、見てる人はすごい多いとは思いますが、
うんうん、結構映画何が好きですかって言ったらショーシャンクですっていう人割りかし多いですよね。
ショーシャンクが、まあ、オールタイムベストっていうような人もね、うん、まあ、いらっしゃるの結構多いと思うんですけども、うん、やっぱり DVD で見てたけれども映画館で見ると、
うん、
全然やっぱ印象が、ね、うん、違うと、現実に戻ってこられないっていうようなことを書かれてるんで、これぐらいやっぱり DVD と映画館で見るっていうことは同じ作品なのに違いが出るっていうところにやっぱり面白いですよね。うん、そうですよ、面白みを感じますよね。
多分最近見た中ではって書いてあるんで、午前10時の映画祭で見たと思われるんですけど、結構最近やってたんで、
あ、
で、何年か前の午前10時の映画祭で私もショーシャンク見に行ったんですけ
ど、あ、そうですね、
もう全然違います、見たことありますかお二人。
はい、僕も午前10時の映画祭で見ましたよ、ね、劇場では、
うん、は
い、僕はないです。
あ、作品自体も
ないんですよ。
じゃあちょっとネタバレに若干なってしまうかもなんですけど、
はい、
なんかラストシーンがね、もう全然違います、スクリーンで見たら。
お
お、だから次また午前10時の映画祭でいつかやる機会があったら
全然違う、
見に行ってほしい。
じゃあ、あゆみさんも先に DVD 見ててっていうことですね。
そうで、まあこれでやるって知って、まあ、今年見たんじゃないですけどね、うん、前見に行ってね、良かったですよね。
うん、
ペップさんはどこに劇場見に行かれました？
僕はこれは東宝シネマズの西宮 OS ですね。
ああ、西宮。私は梅田で見ましたね。はい、
午前10時ってシネコンでね、うん、やってるから、
まあ東宝のね、はい、
そうそう、午前10時の映画祭推しなんですよ私。
まあまあサイトでもね、はい、書いてますけど、
ご紹介しましたけど、はい、これ本当にいい企画で、一般の方は1000円で学生は500円で見れる、
うん、500円
ですよ、ワンコインでめちゃくちゃ名作が見れるから、うん、本当に私も学生の時とかめちゃくちゃ授業休んでいたところもありましたし、もうすごいいろんな名作見て、ゴッドファーザーとか、
はいはい、
ね、このショーシャンクとか、うん、シネマパラダイスとか、まあ、いろいろ見て、で、まあ、今年もやってるんで、2週間とか1週間交代で、
確か2週間かな、
うん、
ですよね、
まあ、人気のやつは2週間とか、
うん、
4週かな、だからやるんですけど、で、まあ、今後もすごいいろいろ控えてて、死刑台のエレベーターとか、
はい、あ、見たい、
素晴らしきは人生とか、うん、アパートの鍵貸しますとか、
はい、
オズの東京物語とか、
いやいいですね、
サンマの味とか、もうこのラインナップだけですごくないですかこれ学生500円で見れるんですよ。
まあね、
うん、で一般でも1000円だから、
うんうん、
まあ、ちょっと早起きするのしんどいんですけど、
はい、
ぜひ見てほしいなと思います
ね。そうですね、さっきの、話にもなるんですけど、結局やっぱ劇場で見ないとっていうような話にもつながることで、
うん、
旧作やと特にね、
うん、
まあ、DVD でしか、ブルーレイとかでしか見ることができないっていうのがあるんですけど、うん、それが劇場でかかったタイミングでもう見てしまう、見に行ってしまうっていうのが、
うん、
そうですよね、
一番、まあ、これも実は早かったりするんですよね、
うんう
ん、なんかこれ俺この作品見るタイミングかもって思っちゃいますよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
出たら
ですよね、そうそう、なかなか DVD とかレンタルとかやとね、
うん、
もうまあまあ今度でもいいかみたいな話になっちゃうんで、うん、そういう意味では
見ようと思った時にね、
うん、
見に行った方がいいと思います。
ありますよね、
うん、
はい、 まあ、あとピッチパーフェクトも見た中ねって言ってね、まあ、僕にお任せっていうふうに書いていただいてるんですけど、まあ本当にこれも、まあ、アカペラグループですね、うん、ガールズアカペラグループの、まあ、話で、アカペラでのバトルっていうようなコンテストを勝ち抜いていくっていうような話なんですけど、まあ確かに音楽映画でもありますし、プラス、まあ、ただ単にアカペラで音楽をするだけじゃなくて、やっぱり動きもね、ダンスも取り入れたりしながらのものなので、これはやっぱり映画館で確かに大音量で見るとグッときますし、まあ現在今ピッチパーフェクト2がね公開中なので、
そう、1も見逃したんですよ。
あ、もう見逃してるんであればもうね、また先に見といてもらって、2はね劇場今ちょうどかかってるとこなんで、はい、見に行ってもらったらなと思いますね。
本当に見ようと思った時に見とかないといけない
から、そうそう、そういうことですよね。うん、
はい、
やと思います。はい、リリーさんありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ僕たちの映画館で見てこその作品をちょっと一人ずつ紹介していきましょう。いやでもなんかあゆみさんはこれ言いそうやなっていうのが
予想立ててる、
予想あります、じゃあどうぞ
それは言うてからやったら僕予想が合うかどうかわからないじゃない
ですか。じゃあどうぞ。
スターウォーズでしょ。
違います。
あ、ちゃうんやいや、スターウォーズかなって思って
た。あ、いや、スターウォーズもね考えたんですけど、はい、まあ、もちろんスターウォーズもそうですけどね、はい、まあ、一番私が劇場で見て、あ、これこそ映画館で見るべきと思った映画はゼログラビティです。
あ、なるほど、
うん、はいはい、うん、で、まああれは本当に DVD で見たら意味がないと思うぐらいの作品で、
うん、
で、まあ、あの 3D で見たんですけど、字幕で、
はい、
で、あのミント神戸さんで見ました、はい、で、まあ、あの 3D 映画に対してすごく苦手意識があって、
はい、
トイストーリー2で初めて 3D 映画見たんですけど、
うん、
その時にもうなんかもうめちゃくちゃ気分悪くなって、まあ、もう最悪やって思ったんですよ、
はい、
で、もうそれ以来 3D 映画見てなかったんですけど、まあ、あんだけね話題になっててゼログラビティ、
はい、
で、まあ、じゃあ見に行ってみようと思って行ったわけですよ。そしたらもう映画館が真っ暗になってて、もう映画館自体がすごい宇宙空間みたいになって、
うん、
まあ、すごい経験だなと思って、
はいはい、
で、あのすごいこう息苦しい、あの主演の誰でしたっけ、
サンドラブラック、
あ、そうそう、サンドラブラックがこう、はい、なんか苦しそうにしてる感じとかがすごく伝わってきて、うん、自分もめっちゃ息苦しくなるみたいな感じだし、
うん、
あのあれ撮影監督があれですね、あのバードマンの、
ああ、そうですね、
エマニュエル・ルベツキかな、誰でしたっけ、はい、合ってた今の、うん、
おそらく
まあまああの人になってるんですけども、もうすごいそういう宇宙空間をその映画館を生かした撮影法だなと思いましたし、
うん、そうですよね、
うん、だから逆にちょっと画面が小さいとまで思ったんですよね。若干そのあの囲いがなんかスクリーンの制限がある分ちょっとなんか区切られてる感があったので、もしかしたら IMAX とかで見た方が迫力があったのかなと思いましたけど、お二人見られました？あれ、
もちろん。
何で見ました？
僕は IMAX で見ました。
はい、何で、ま
あ、僕普通に、
3D
かな、
3D、
うん、
うん、で見たんですけど、で、そうそう、 DVD で見たって言ってた人がいて、映画館で見逃して、うん、全く面白くなかったあ確かにあれなんか、
ね、
うん、ね、そう、多分 DVD で見たらもう半減、面白さ半減というか、まあ、あの暗さがまず体感できない、家真っ暗にしてとか多分あんまできないじゃないですか。
そうですね、
うん、なんで、ね、あとあれ、そうそう、あの題名がさ、あれ放題がゼログラビティでさ、
はい、
そう、これ全然関係ないんですけど、容体がグラビティじゃないですか、うん、あれなんかおかしくないですか。
おかしいとは、
なんか私はグラビティの方が好き
で。ああ、いやいや、それはもちろんそうですよ。
最後 の、 あのダーンってなって、うん、グラビティって出るのが感動やのに、うん、真逆じゃないですか。
まあそうですね、うん、はい、
なぜゼロをつけたんだ
ろう、ね、まあ多分無重力ということの方をメインに置きたかったっていうことですよね。だからまあその真逆のタイトルを持ってきたっていうことなんでしょうね、うん、まあ、これはもう日本の配給会社の方がね、こうどうすればこう皆さんの心に止まるかっていうようなことやと思うんですけど、まあまあそういう話になるとね、あの放題問題っていろいろあるんで まだまだマシな方やと。
問題もまたいつ
か。ああ、そうですね。
いいですね。
それも、こういうの言ったらね、すごい、まあ、
はい、あ、お便りも来そう
です、来そうですよね。
絶対バンバン来ますよ、
すんごい腹だったね、放題とかね。もうバンバン来て、もうね、もうバリ雑言をね、
はい、というわけで私はゼログラビティを選ばせていただきました。
はい。
ありがとうございます。ではペップさんは、
あ、僕ですか、
はい、
はい、僕はですね、やっぱりその映画館で映画を見るということは、まあ前もちょろっと話しましたけど、その時代をやっぱり自分の体のこう一部にするっていうようなところもあると思うんですね、
うんうん、
でそういうことから言うと、やっぱり最新の、映像システムであったりとかっていうのは、まあ今が最新っていうことは、今でないと最新じゃないわけですよ。
あ、なるほど、
ね、これがあと5年も経ったらもう全然最新じゃなくなるわけですね、
うん、
ということは5年後に同じものを見るのと今同じものを見るのとでは全く意味合いが違うんですよ、
うん、
という意味で僕は、はい、IMAX ですね、はい、やっぱり IMAX デジタルと今呼ばれて、なんで IMAX デジタルというかというと、もうすぐ11月に大阪の方に次世代 IMAX が誕生するんですね、
はい、
なので、それと区別するべく IMAX デジタルという話になってると、はい、今現状の IMAX ですね、日本で見られる IMAX、
うん、
これを、まあ、我々神戸住んでるんで一番近いとなると、やはり、ミノーの109シネマズミノーさんの IMAX が一番近いと思うんですけど、はい、まあ、ここ僕はやっぱよく行きますね、
うん、
IMAX のスクリーンとしては多分日本で一番小さいのかなと思うんですけど、
うん
うん、なんですけどやっぱり IMAX で見たいというのは、 3D さっきね話出てましたけど、 3D がやっぱ明るさが全然違うんですね、方式が違うので、なので IMAX の 3D のメガネっていうのは別に電池も何も入ってないので、もう本当にかけるだけで済むんですね。で、まあかけるだけで済む3D の方式ってもちろん他にもあるんですよ、他にもあるんですけど、やっぱ明るさが全然違う、だから実際に 3D で見るとめっちゃ暗いなと思って、メガネ外したり、いや、やっぱこれで見えへんしって戻したりとかっていうようなことをね、
それやりました
、そうそういうことあるんですよ。
めっちゃ暗かった。
そうそう、それがやっぱ IMAX ではそんなに気にならないんですね、
う
ん、まあ全然暗くないかって言ったら、それはそんなことはないと思うんですよ、普通に見るよりは多少は暗いんですけど、それはもうほとんど気にならないぐらい、なのでやっぱ IMAX に行く。で、 IMAX になぜそんなに足しげく通うようになったかというと、そのきっかけになった映画が曇り時々ミートボールというアニメ映画なんですね。
アニメ映画、
はい、
それがテップさんのあれ
ですか。そうです、はい、曇り時々ミートボールという、これ、まあ、2まで行ったんで多分タイトルを聞いてる、人はまあまあそこそこいらっしゃると思うんですけど、まあ2は正直ね、出来としてはどうかなというような作品やったんで1の方で、しかもね IMAX で見たっていうのがすごい楽しくて、まあ、IMAX の 3D やったんですよ、
はい、
でアニメやとやっぱりどうしても色合い、色の鮮やかさであったりとか、そういったとこが重要になってくるので、色がやっぱり 3D のメガネをかけることによって暗くなる 3D では困るんですよね、だから IMAX で見るのがベストで、しかもそんなにお客さんも入ってなかったんですけど、僕が見た回もね、多分朝の回やったんですけど10人もいなかったような感じやったんですよね。
あんな広い会場で10人ってめちゃくちゃ少ないです
ね。少ないんですよ。でももう映画自体はもうほんまに楽しくて、まあ空からねこう食材がこう降ってくるという、
ミートボールだけじゃないんです
か。ミートボールだけじゃないんです、はい、なんで降ってくるって話なんですけど、そこでまあ、ゼリーとかもねボーンと降ってきたりとかして、そのゼリーの中にねボーンと登場人物たち入り込むとかっていうシーンもあるんですけど、そんなシーンもねもうすごい楽しくて、ああ IMAX の 3D ってこんなに楽しいんやと思って、それでやっぱり IMAX はすげえなってなりましたね、はい、でできれば IMAX でかかってる作品はできるだけ 3D ももちろんなんですけど 2D でもIMAX でできるだけ見たいなというふうに思いましたね。だからそれからで言うと、きっかけはやっぱり曇り時々ミートボールなんですけど、アバターなんかもそうですし、あとは、インセプションなんかもそうですよね、もう本当に IMAX ならではっていう、特にねインセプションでこうコップのお水がこうガーッと揺れるっていうシーンがあるんですけど、そのシーンになると もうスピーカーの音で座席も揺れるんですよ。
あー
4D とかじゃないんですよ、 4DX とかじゃないんですけど、
それ
ありますよね。それはすごいな。
インターステラー私 2D ですけど IMAX で見たんですけど、うん、あの砂嵐のシーンあるじゃないですか、
はいはい、
あれでもうほんまにもうゴゴゴゴゴってなって自分に砂ついとんちゃうかぐらいの勢いで払ったみたいそうそうはーってなりましたね。
そうそうそう、
うん、
そうか。
それぐらいやっぱり違うんで、
うん、
あマコチンは IMAX はまだ未体験ですか。
僕はまだ未体験。
あじゃなかったっけ、マッドマックス。
あ、マッドマックスはアイマックスでした。
え、アイマックスまで見に行ったんですか。
見に行ったんですよ。
おー、
はい、
3D ミノー。
3D でした、確か。
ミノーですか。
ミノーです。
おーおーおお
すいません、
なんか違う、覚えてんねんっていう。
じゃあ一応アイマックスはみんな通ってるということ。
そうですね、
でもその1回しかないですね、私。
うん、
なんかちょっとあの人の頭が入り込むのがなんかあんま好きじゃなくて、
なあ、
そうそう、また運が悪くて、なんかちょっと前目に座ってた人がアイマックスって結構下の方まであるじゃないですか、画面が、
うん、
だから全部見ようと思ってすごいピョコピョコしてる人がいたんですよ。
あ
こうなんか上下にあの見ようと全部。
なるほど。
だからそれで全然なんかね気が散ってしまって、うん、わなんかね字幕とか結構上の方につけてあるじゃないですか、IMAX で。
ああそうね、真ん中辺についたりとかね。
みんな同じ状況やから、その、まあ、おとなしく見ときなさいよと思って。そうそうそう、それが嫌だったんで IMAX その時以来行ってない
です。ああなるほどね。
うん、
あのミノーの IMAX はもうベストの座席があるんで、
うん、あそうなんですか。
あなんかVIP席みたいなとこですよね。
まあまあまああのベストの座席があるんで、うん、まだあの見に行くときはもうそこで見たらもう、うん、何の問題もないです、うん。前の人の頭全く気にならない。
ここでは言えないんですか。
いやいやいや言えないことないですよ。言えないことはないですけど、まあねあの、
まあ、個人差もあるよ。
そうそうそう。
そうですよね。はい、うんうん、
まああとはまああの僕に会ったときに個人的に聞いてもらった
り。というわけで、
はい、ありがとうございます。テッパ
さんは曇り時々見通る、
はい、
はい、した、
まあ、じゃあ
そうですね、
うん、
僕はですねあの今年公開された映画春頃やったっけな、
うん、
ザ・トライブっていう作品です
か。ああ
見ましたか、は
い、見ました。
ねこの映画
これもねかなり衝撃でしたよね。うん、
まあセリフがないんですよね、
うん、
で、
うん、
なぜセリフがないかっていうと劇中に出てくる登場人物が全員ろ
う
話者、
うん、
耳の聞こえない人なので、
うん、
会話は全部手話で、行われると、
うん、
でそれに字幕がつかないんで、
うん、
もう全編セリフがないということで、
うん、
かなり集中力が必要な映画やし、うん、なんか変わった映画ですよね、
うんうん、そうそう、なんか音とかもね結構あの、
はい、
集中して聞けるんですよね、その、
うん、会話がない分なんか
そうそうそうそう、
ね、生活音がすごい入ってくるってい
う、
それもちょっと特殊な体験やったんですけど、
うん、
やっぱこういう作品はちょっと映画館っていう閉ざされた環境じゃないとちょっと見れないなっていうのを思いました。
なるほど、
はい、
なんかすごい研ぎ澄まされて、はい、なんかみんな見てる感じがしましたね、
観
客、
うん、
結構入ってました。ほとんど満席だったんじゃないかな、私
見
たの。
これ家では見れないでしょ。
うん、見れない、これは。うん、映画館で。
そうで、ウクライナ映画でね、
うん、
あの監督がミロスラブスラボシュビツキーっていうね、うん、
そう、あ、覆ってますかそれ。
あの読みにくい監督名、うん、ナンバーワンぐらい
の。だからなんかあれ意味わかんない、何言ってるかわかんないんですところもたまにありますよね、ローアだから。なんかその
そうそう
ジェスチャーとかその手話で
話したり
とかしてるんですけど、
まあね、
その手話に字幕つかないからどういう意味やろうって思うシーンもあるんですけど、
うん、
見てたらあなんとなくこういう意味やったんかなってわかるとこがあったりとか。
そうそう、
うん、
でも手話がすごい激しいんですよね。
そうそうそう、なんかそのなんか手話する手の音とかも聞こえますよね、
バシバシバシ、うん、そうそうそう
みたいな。
だからすごい感情は伝わってくるっていう、
うん、そうそう、
うん、
ね、すごいなんか初めて見た感じの映画でしたね、うん
うん、
結構今年衝撃の映画のうちのいくつか入りますけども、
これは本当劇場で見てほしいなっていう感じで、うん、もうさすがに
そうですね、もうないかなやってるとこ、
けど何かのタイミングがあって、
うん、
もしねこう劇場で公開されたら、
うん、
今だと思って見ていただきたい、
うん、そうですね、そのタイミングをね、
はい、
もう見極めて、
はい、
うん、うんうん、
はい、ってな感じで、
はい、 3本
ね、はい、ご紹介しましたけど、次回のテーマは、
はい、
映画の中で出会った好きなセリフをテーマに、
これ楽しみだな、
はい、ちょっと話したいなと思います。
なるほど、
ね、いろんなセリフありますけどね。
そうですね、
パッと思いつかないですか、
ね、パッと言われてなかなかね。
そうでしょ、
うん、けど自分が好きかどうかとかは別にして、
うん、
なんだろう、あのあれ君の瞳に乾杯とかさ、
ああ、
なんだろう、その映画の名台詞ってことですよね。
そうですね、
名台詞とか、
フォレスト・ガンプのなんか人生はチョコレートの箱だみたいな、
ああ、
なんかそういう感じですかね。
なんかね、そう、セリフとあとその
映画、
ね、映画の説明を、
うん、
付け加えて、
そうですね、前後のこう情景描写がないと、
まあさっき、
う
ん、フォレストガンプ見たんですけどでもそのチョコレート箱って言われても全然思い出せないっていう、
なんかお母さんのセリフだったと思いますよ多分。
あ、そうか、う
ん、なんかその後に続くなんか、ね、開けてみないとなんたらみたいなセリフ
なんたらって
、まあ、開けてみないとわからないとか、なんか忘れましたけど、そういう感じです、
まあ、このリスナーの方も、ね、
うん、
何かございましたら、
うん、
これはきっとね、皆さんそれぞれに好きなセリフはあると思います。
あれ思い出しました、
ね、あ、じゃあ次回ですね。ちょっと言いかけないでしょ。ということで、
はい、
はい、どんどんあの、
はい、
お待ちしております
ので、お待ちしておりますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。はい。